お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、マタイの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは、家の主人と葡萄園のたとえ、婚礼の宴会のたとえ、ヘロデ島の者たちとのやりとり、サドカイ人の質問。今日の聖書の箇所は、マタイの福音書21章33節から46節と、22章1節から28節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マタイ21章の学びを続けていますが、さて主はもう一つの例え話をされます。この例え話では、主の主人は父なる神様であり、息子は主イエス・キリストです。そして農夫たちはイスラエル人です。マタイ21章33節から38節、もう一つの例えを聞きなさい。一人の家の主人がいた。彼はブドウ園を作って柿を巡らし、その中に酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。さて収穫の時が近づいたので、主人は自分の分を受け取ろうとして、農夫たちのところへしもべたちを使わした。すると農夫たちはそのしもべたちを捕まえて、一人は袋叩きにし、もう一人は殺し、もう一人は石で打った。そこでもう一度、前よりももっと多くの別のしもべたちを使わしたが、やはり同じような扱いをした。しかしその後、その主人は、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って息子を使わした。すると農夫たちはその子を見てこう話し合った。あれは跡取りだ。さあ、あれを殺してあれのものになるはずの財産を手に入れようではないか。この例え話はこれまで主が語られた例え話の中で最も辛辣なものです。これは宗教的な指導者たちに対する主イエスからの最後の警告です。彼らは神様の御子をどうしようというのでしょう。主はたった今、彼らの心の中にある罪深い殺意のことを語っておられます。39節から41節。そして彼を捕まえて、葡萄園の外に追い出して殺してしまった。この場合、葡萄園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうするでしょう。彼らはイエスに言った。その悪党どもを情け容赦なく殺して、その葡萄園を季節にはきちんと収穫を収める別の農夫たちに貸すに違いありません。ここで主は、家を建てる者たちの見捨てた石とご自分の類似点を見つけさせるために、彼らを旧約聖書に戻らされます。42節から、43節。イエスは彼らに言われた。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか？家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。だから私はあなた方に言います。神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられます。主が天の御国という言い方から神の国という言い方に変えられたのは興味深いことです。ここであえて神の国という言い方をしているのは、異邦人や 主の身元に来る人たちは誰でもその中に入れる用意ができつつあったからだと思います。神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられますというのは、つまり神の国はユダヤ人たちから取り去られ、教会に与えられたということです。第一ペテロ2章9節には次のように書かれています。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。ここには聖なる国民とありますが、教会がその聖なる国民です。44節。またこの石の上に落ちるものは粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちれば、その人を粉みじんに飛ばしてしまいます。この石の上に落ちるものは粉々に砕かれというのは、キリストの最初の来臨に関係があります。主イエス・キリストが岩であり、その上に教会が建てられました。第一コリント3章11節には次のように書かれています。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。この石の上に落ちるというのは、この恵みの時代に救いのためにキリストのもとに行くということです。キリストを拒否することは、ダニエルが予言した石が裁きのために落ちてくるということで、ダニエル書2章44節から45節に予言されているキリストの再臨に関係があります。45節。祭司たちとパリサイ人たちはイエスのこれらの例えを聞いたとき、自分たちを指して話しておられることに気づいた。彼らは主が何を話しておられるか知っていました。46節。それでイエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者と認めていたからである。宗教的な指導者たちは、イエス様を殺そうと心に決めていましたが、いざ逮捕するとなると群衆を恐れました。さて、いよいよ22章に入りますが、この章でもイエス様と宗教的指導者たちとの言葉の上での衝突が続きます。最初に主は王の婚礼の宴会の例え話を語られます。これは前の章で始まった祭司長たちと長老たちへの答えの続きです。これはこの時代に生きているあなたや私のためにイエス様がくださった最高の例え話だと思います。マタイ22章1節から2節。イエスはもう一度例えを持って彼らに話された。天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができます。明らかに王は父なる神様であり、王子は主イエスです。主がこの前の二つの例え話で使った神の国という表現の代わりに天の御国という言い回しを使っておられるのを見てください。この例え話はマタイ13章の例え話と並行していますが、ここではどのようにして神の恵みが異邦人にも及ぶようになったかということに強調点が置かれています。3節。主は招待しておいたお客を呼びに、しもべたちを使わしたが、彼らは来たがらなかった。王は招待しておいた客を呼びに、しもべたちを使わしましたが、誰が招待されていたのでしょうか。 それはイスラエルの家の失われた羊たちです。イエス様は人たちを彼らに使わされました。そして預言者たちが旧約聖書の中の使者でした。4節。それでもう一度次のように言いつけて別のしもべたちを使わした。お客に招いておいた人たちにこう言いなさい。さあ、食事の用意ができました。お牛も太った家畜もほふって何もかも整いました。どうぞ宴会にお出かけください。この主の招きに対する答えはどうだったでしょうか。5節から6節。ところが彼らは気にもかけず、あるものは畑に、別のものは商売に出て行き、その他の者たちは王のしもべたちを捕まえて恥をかかせ、そして殺してしまった。これが神様の招待に対するイスラエルの拒絶でした。彼らは主イエスご自身を含め、主の使者たちを殺してしまいました。七節。王は怒って兵隊を出して、その人殺しどもを滅ぼし、彼らの町を焼き払った。これは疑いもなく、ローマ人テトスによる紀元後70年のエルサレム破壊を示していますと、マギ博士は述べています。8節。その時王はしもべたちに言った。宴会の用意はできているが、招待しておいた人たちはそれにふさわしくなかった。ここで招待の方法とやり方がはっきりと変わります。そして私たちが住むこの時代のことが言われます。9節から10節。だから大通りに行って出会った者を皆宴会に招きなさい。それでしもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った者を皆集めたので、宴会場は客でいっぱいになった。でもここで何が起こるか見てください。11節。ところで王が客を見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。婚礼の礼服というのは一体何のことでしょうか。王の招待状はすべての人のためですが、王の要求にそぐわずにそこにやってくる危険性があります。この婚礼の礼服とは、救いにどうしても必要なキリストの義のことです。すべて信じる者にはそれが用意されているのです。使徒パウロはこの私たちが受ける義について、次のように語っています。ローマ人への手紙3章21節から22節。しかし今は、律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて、神の義が示されました。すなわち、イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。ですから、すべての者が婚礼の礼服を着ていなければならないのです。12節。そこで王は言った。あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか？しかし彼は黙っていた。彼は黙っていました。ある人たちがキリストを受け入れる必要はない。自分は神様の前で成り行きに任せ、自分のことは自分で論ずるつもりだというのを聞きます。婚礼の礼服を着ていないこの人は黙っていたと主は言っておられます。13節から14節。そこで王はしもべたちに、あれの手足を縛って、外の暗闇に放り出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだと言った。招待される者は多いが、選ばれる者は少ないのです。婚礼の礼服を受け取るかどうかはあなた自身にかかっていますが、キリストはあなたのために礼服を用意してくださっているのです。この招待状はすべての人々に出されましたが、私たちは王の条件に沿って王のところに来なければなりません。 さて、キリストの敵たちは主イエスへの最後の攻撃をします。最初にヘロデ党の者たち、次にサドカイ人、そして最後にパリサイ人たちがやってきます。その後、主がパリサイ人たちに質問され、彼らはできるだけ早く主から離れて行こうとします。これが最後の決裂となり、23章では主は彼らを公然と非難されます。ヘロデ党の者たちはカイザルに貢ぎ物を納めることに関する質問を持ってきます。サドカイ人は復活に関する質問を、そしてパリサイ人は立法の偉大なる戒めに関しての質問を携えてくるのです。主がとても素晴らしい仕方でこれらの人々に答えられるのをこれから見ていきます。私は主が神様であることの証拠の一つは、主がご自分の敵を扱われるそのやり方にあると思っていますと、マギー博士は述べています。ヘロデ党の者たちは彼らの特殊な立場に実際に関係のある質問を持ってきます。彼らはヘロデの家を支持する政党で、ヘロデ党の人々が彼らをローマの首輝から解放してくれることを望んでいました。ヘロデ党の者たちは政治的なので、宗教団体と考えることはできないと思います。ところが見たところ、パリサイ人たちが彼らを利用しようとしたようですね。それにパリサイ人の多くがヘロデ党にも属していたということも十分に考えられます。パリサイ人たちが主イエスに対するこの最初の攻撃を扇動したことに注目してください。15節から17節。その頃パリサイ人たちは出てきて、どのようにイエスを言葉の罠にかけようかと相談した。彼らはその弟子たちをヘロデ党の者たちと一緒にイエスのもとにやって、こう言わせた。先生、私たちはあなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方だと存じています。あなたは人の顔色を見られないからです。それでどう思われるのか言ってください。税金をカイザルに納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。明らかに彼らは主の意見を求めていたのではありませんでした。彼らは自分たちの答えを持っていました。そしてこれは巧妙な罠でした。もしも主がカイザルに貢ぎ物を納めるべきではないといえば、ローマに対する裏切り者として告発されかねませんでした。ローマはこの当時イスラエルを支配していたのです。そしてもし主が確かにカイザルに貢ぎ物を納めるべきだといえば、主は本当のメシアではないことになります。彼らは主をジレンマに陥れたと思っていました。18節。イエスは彼らの悪意を知って言われた。偽善者たち、なぜ私を試すのか。主は彼らを偽善者たちと呼ばれました。19節から20節。納め金にするお金を私に見せなさい。そこで彼らはデナリを一枚イエスのもとに持ってきた。そこで彼らに言われた。これは誰の肖像ですか？誰の名ですか？彼らはローマ政府の法定通貨を使っていましたから、それはローマのコインでした。21節。彼らはカイザルのです、と言った。そこでイエスは言われた。それならカイザルのものはカイザルに返しなさい。そして神のものは神に返しなさい。これは驚くべき答えでした。なぜなら 彼らの質問に対する答え以上のものを含んでいたからです。もちろん主は彼らの質問にはお答えになりました。それに加えて主は彼らにはカイザルに借りがあるよと言っておられるのです。彼らはカイザルのコインを使い、ローマの道路を歩き、ローマは彼らに平和の法令を与えてくれていました。ですから彼らは確かにローマに借りがあったのです。そんなわけで、カイザルのものはカイザルに返すのです。でも、もう一つ別の領域があります。それは、神様のものは神様に返すということです。22節。彼らはこれを聞いて驚嘆し、イエスを残して立ち去った。このことは明らかに主が彼らの罠にはまらなかったことを示しています。彼らは確かにカイザルに借りがありましたが、だからといって神様に対する責任がそのゆえに取り去られるわけではありませんでした。ヘロデ等の者たちは去って行き、今度はサドカイ人たちが一撃を与えようとしてやってきます。彼らもまた主を罠にかけようとします。23節から28節。その日復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに来て質問して言った。先生、モーセはもしある人が子のないままで死んだなら、その弟は兄の妻をめとって、兄のための子を設けなければならないと言いました。ところで私たちの間に七人兄弟がありました。長男は結婚しましたが死んで、子がなかったので、その妻を弟に残しました。次男も、三男も、七人とも同じようになりました。そして最後にその女も死にました。すると復活の際には、その女は七人のうち誰の妻なのでしょうか。彼らは皆その女を妻にしたのです。サドカイ人たちは復活を信じませんでした。彼らは全くバカバカしい令和を使って主を罠にかけようと試みます。彼らの質問は、その女は誰の妻なのでしょうかということでした。サドカイ人は二つの点で間違っていました。主はそのことを彼らに示されます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は家の主人とぶどう畑のたとえ、婚礼の宴会の例え、ヘロデ島の者たちとのやり取り、そしてサドカイ人の質問というテーマで、マタイの福音書21章33節から46節と22章1節から28節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はマタイの福音書22章29節からと23章1節から24節、サドカイ人たちへのイエス様の答え、パリサイ人への答え、パリサイ人への質問、律法学者とパリサイ人に関する警告、律法学者パリサイ人への災いの宣告というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。 メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。